今、得体の知れない新型ウイルスが人類に対して戦いを挑んでいます。今後の別の新型や未知のウイルスなども含め、人類はどう戦い、抑え込んでいくのでしょうか。FM ファウシ、リスナーの皆さん、イランカラプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。危険な新型コロナウイルスは、昨年11月の中国武漢市での肺炎の流行を皮切りに、中国の全土に拡大し、また日本などアジア、ヨーロッパ、北米、アフリカ、オセアニアなど他の20カ所以上の国にも拡散しています。世界中を恐怖に陥れ、感染暴走を続けていますが、今こそ他国への偏見、敵対心を一旦横へ置き、言語や文化の異なる相手との情報共有、作業の連携や協力を進め、世界一丸となって立ち向かう時ではないでしょうか。さて、皆さん、新型コロナウイルスは、世界一丸となって立ち向かうとして、日本には日本国民だけで立ち向かわなければならない重大な危機があります。それは本当に日本は法治国家なのでしょうか、ということです。先月2月28日の北海道新聞にとんでもない記事が載っていました。昨年7月の参院選の中、札幌市での安倍首相の街頭演説で、増税反対とヤジを飛ばし、同型に現場から排除された学生の女性が、27日、札幌地裁に提訴したとのことです。女性によると、演説会場で叫んだのは、安倍やめろと声を上げた友人の男性が警察官に排除され、何事もなく演説が続く状況に危機感を覚えたからとのことでした。大勢の警察官に取り囲まれ、両腕を押さえられ、会場後方に連行、その後も1時間半あまり付きまとわれた。付きまとう根拠を聞いても警察官は笑うだけという屈辱的な恐ろしい不気味な話でした。当たり前だった自由がこんな簡単に奪われてしまうのかと感じたとのことです。これは香港のデモの話ではありません。私が住む北海道で起きた事件です。同弁護士会連合会は、ヤジを飛ばした聴衆を排除する法的根拠はないと批判しています。日本という国は法律一つ改正することなく、基本的人権や民主主義が簡単に奪われてしまうのでしょうか。こんなとんでもないことが現実に起きているのです。スマホに支配されている若者たちよ。こんな大事な時に世の中に無関心でいていいのだろうか。日本国の将来、君たちの未来を担う、憂う、君たちの未来を憂う気持ちがあるなら声を出すべきです。さて、先月2月12日、衆院予算委員会で安倍首相は、野党辻元議員が質問を終えた際、意味のない質問だよ とヤジを飛ばしました。辻元氏は何を言ったのでしょうか。抜粋して紹介します。総理、タイは頭から腐るという言葉ご存知ですか。死んだ魚の鮮度は魚の頭の状態から判断できます。社会、国、企業などの上層部が腐敗していると残りもすぐ腐っていく。総理が疑惑まみれと言われているから官僚の示しがつかない。ここまで来たら頭を変えるしかないのではないか。辻元さんの質問が妥当かどうかの判断はリスナーの皆さんに委ねます。関連して私の意見を言います。安倍首相が日本政府の頭で腐っているから胴体部分も腐っていきます。政府のアイヌ政策を代表する2人、内閣官房副長官補および某旧帝国大学の日本政府代弁人教授も腐っています。例えばアイヌ遺骨の返還、遺骨 DNA 研究問題、多くのアイヌからの悲痛な叫びに対して日本政府の真摯な態度は全く見られません。過去の違法不当な収集、その後の何十年にもわたる不当な保管取り扱い、それに対する謝罪も根本的な返還もせず、日本政府は昨年12月に白老町ウポポイの一部慰霊施設に集約しました。そして来月4月24日にウポポイがオープンします。ウポポイホームページによれば、アイヌの歴史文化の理解促進や将来へ向けてアイヌ文化を継承し、新たなアイヌ文化の創造発展につなげるための拠点となることです。さて、尊厳ある慰霊施設はウポポイの一部なのでしょうか。そうであればアイヌの歴史文化の理解促進のため、アイヌ遺骨に関わる過去の違法不当な収集、その後の何十年にもわたる不当な保管取り扱い、謝罪も根本的な返還もせず、尊厳ある施設に集約した事実を率直に説明するのが筋でしょう。しかし、慰霊施設はホームページの地図上にも記載されず、説明もありません。ホームページのよくある質問の9、慰霊施設について教えてくださいに対する回答は、A、内閣官房アイヌ総合施策室北海道分室まで直接お問い合わせくださいです。教えられない、教えたくない内容ということでしょう。そのことを端的に表しているのがホームページの英語版です。慰霊施設自体が記載されていない、外国人に説明できる内容ではないので、隠したいということでしょう。さて、前室のご両人は、おそらくは愚かなのに、自尊心だけは高く、自分が所属する権力組織の上部には、卑屈で、その他の世界、世の中には、傲慢な方かと推測します。木村文夫の言いたい放題の時間でした。